誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。大徳ラジオ第194回となります。今回はほんのりと怖い話より6台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分からへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、すごい。なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原遥か？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
ああ、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、喜怒哀楽のプラネタリウム。友人がどこからか知れてきた話。結構霊感のある一人の男がいたらしい。そいつが来ると夜中に目を覚ますと、天井に顔がびっしり埋まっていた。まあそいつはもう慣れたもんで、一つ一つ顔を見ていったそうだ。ほとんどの顔は見覚えのないやつで、ニタニタ笑ったり、 無表情だったり、喜怒哀楽のプラネタニウムって感じ。ただ、明らかにこちらを意識しているのは確かだった。その中に一つ、異様な顔があるのに男は気づいた。その顔は何かを必死に叫んでいて、声は聞こえないらしい。どうやら、助けてくれって叫んでるようだった。そしたら、周りの顔が急にすごい形相になって、その叫んでる顔をぎゅうぎゅう押し始めた。それが気持ち悪いのなんの、口で言い表せないほどだったって。さすがに慣れてる男も目をつむってしまった。すると天井から、おそらくあの顔、身の毛もよだつような恐ろしい叫び声が聞こえた。男はそのまま失神してしまった。次、昔自殺者が出たっていうマンション。いとこの話。うちの近くには地域では割と有名な心霊スポットがいくつかあって、その中に昔に自殺者が出たっていうマンション、アパートがある。過疎化が進んでいるもので、今は誰も住んでなくて廃墟になってるけど割と綺麗なんだけど、いとこは友達とそこに行ってきた。その自殺者が出たっていう部屋は1階にあるらしいんだけど、どの部屋かはわからないまま行ったらしい。中に入ると並んでるドアのほとんどが鍵がかかってるのか開かない。一箇所だけ鍵がかかってない部屋があって、一通り回った後ビクビクしながらそのドアを開けたが、特に何もない。何も起きない。拍子抜けして帰路に着く。マンションを出てすぐヤンキー集団とすれ違う。あいつらも気まだめしかなんて思っていると、帰り際マンションの方から高い女の声の悲鳴が聞こえた。あれ、さっきすれ違った中に女の子をいたんだっけと思いつつ、車に乗り込み近くのコンビニへ。しばらくコンビニで談笑していると、さっきすれ違ったヤンキーたちもコンビニにやってきた。あれ、女の子がいない、そっちに女の子いなかったと何気なく聞いてみると、最初からいないっすよとの返事。あれと思いつつも、同じ場所に行った親近感からか、なんとなくヤンキーたちと話が盛り上がり、さっきのマンションの話が始まった。いとこたちは、あのマンション一部屋だけ入れたよねとヤンキーたちに尋ねた。は？だから一部屋だけ空いてたでしょ、中に入らなかったの？いや入ったけど。顔を見合わせるヤンキーたち。俺ら入った時は一部屋だけ開かなかったんですよ、あとは全部空いてた。いとこたちはそれを聞いて鳥肌が立ったそうです。次、北海道のちょっと偏僻な旅館。高校の卒業旅行の時のほんのり話。もうずいぶん前だけど、北海道のちょっと偏僻な旅館に私含め女3人で泊まった。おしゃべりも楽しんでそろそろ寝ようかということになり、窓際が私、真ん中に霊感のある A、 部屋の一番奥にのんびり屋の B という順で布団を敷いて眠った。しばらくすると隣に寝ていた A に揺り起こされる。起きてみたら A と布団をくっつけて寝ていたはずが、なぜか私の布団は A の布団と離れ窓際まで移動していた。ちなみに窓際には 覆いのかかった大きな鏡台があった。自分の寝相が悪かったんだなと思い、いやーごめんねと A に謝り、布団をくっつけ直して再度就寝。ところがまたいくらもしないうちに A に起こされる。私の布団は気のせいか、さっきの時よりも窓の近くに移動していた。 A は B も起こしていて、何も言わず私の布団を自分と B の間に敷き直した。ちょっと怖い顔をした A に、真ん中で寝なさいと言われて、ああ寝相が悪くて迷惑かけるなと思いながらまた眠った。今度は朝まで起こされることはなかった。翌朝 A は、あんた引っ張られてたんだよねとぽそり。夜その場で言うと私が怖がると思ったそうだ。そういえば前日旅館の人から、ここらは維新後に罪人を投入して開拓した土地だという話を聞いた。開拓する機材とかなくて、木のてっぺんに人がより登ってその思いで木を倒すとか、かなり荒っぽい方法だったんで、たくさん犠牲が出たとか。窓の外にはそういう人たちの念が残っていそうな、うっそうとした雑木林が広がっていた。そっち方面に疎い自分が唯一経験したほんのりでした。今でもたまに畳2畳分ぐらい布団が隣と離れていたあの光景を思い出します。次、カラオケの監視カメラ。今月からカラオケの深夜バイトを始めまして、で3日前からフロントを教わってます。そしたら先輩から一言、ああ、そういやここモニターに変なの映るからと、カウンター内部にある監視カメラのモニターを見させました。え、なんすかと聞くと、ちょっと見続けてみという先輩。じーっと見続けること数十秒、ほらとモニター指さす先輩。目を凝らして先輩の指先を追ってみると、映像の中に奇妙な発光体が映ってました。その発光体は突然出現し、ふらふらと宙をさまよった後消えてしまいました。またまた、ホコリとか虫とかじゃないんですかと僕は聞くと、いやいや、お前さっきあそこ通った時虫なんていたか。それとな、こいつは深夜2時から4時くらいまでしか出てこないんだよ。ほら、また。再びモニターを指さす先輩。すると、今度は発光体が4体くらいふらついてる。多いと僕は突っ込むと、今日はお客さん多いからな、オーブさんも喜んでるんじゃないかなと先輩。オーブさんって、みんな知ってるんですかこれ。まあな。なあ、まるまるさん。横にいた別の先輩。おう。店長や社員さんも全員ご存知だそうで。大丈夫なんですか、怖くないんですか。僕は聞くと、ん、今んとこ害ないし、覗いてると暇つぶしになるし、と先輩。僕はしばらくモニターに夢中になりました。こういうのを肉眼で見るのは初めてだったので。で、今日も昨日も大部さん三昧で今に至ります。先輩から聞いたりして特徴もつかめてきました。毎晩2時から4時の間くらいのみ出現。5時くらいまでいると、お、今日は元気だな、と先輩。大きさは、ハエくらいに小さいものから、電球くらいに大きいものまで。 少なくとも5分に1体は出現。多い時は一気に7体くらい出現。お客さんが多く賑わっていると応募さんも増える。お客さんが部屋に入っていくと一緒に入っていくやつもいる。で、お客さんが帰ると部屋から出て見送ってる。廊下に面した厨房出入り口付近から出現することが多い。ちなみに外とつながっている別の厨房出入り口の先には線路が通っています。人身事故多し。とまあこんな感じ。今ではなんか可愛く思えてきました。しかし先輩が余計な一言。大坊さんだけならいいんだけどな。たまに足だけさんとか立ちっぱさんとか映るから。え、あ、それってまあそのうち見れるよ。こっちははぐれメタル並みに出てこないから。新たな出会いを期待していいもんなのかわかんないけど、今夜も仕事行かなくちゃ。次、無自覚な罪。母方の祖父母の家は絵に描いたような田舎である。小6の時の出来事。その日は明るいうちから弟とそこの地元の少年たち計6、7人で遊んでいた。日が暮れたら地元の少年のうちの一人が保護者を呼んできて花火をすることになっていた。昼間遊んでいたのは集落の端にある舗装されていない駐車場みたいな空き地。広さは車が15台くらい置ける広さ。その脇には大きな農業用水路が流れている。普段は車や機械や廃車が置いてあるらしいんだが、その日は数台のボロボロの廃車しかなく、そこで遊ぶことになった。地元の少年たちもそこではあんまり遊んだことがないとか言っていた。もちろん俺ら兄弟も初めて。していたのは缶蹴りだったと思う。日が暮れかかった頃、俺と弟と地元の少年一人以降 A は3人で農業用水路近くに隠れている最中に何やらお堂みたいなものを倒してしまう。ボロボロの木造だったので気にしなかった。周りにはスクラップやガラクタや壊れた小さなプレハブボックスみたいなものがあったので、壊しても何とも思ってなかった。ほどなくして黄昏になり、保護者を呼んできて花火が始まった。場所は同じ駐車場。この時まだお互いの顔が十分認識できる明るさだったのを覚えている。俺ら兄弟が帰宅するので早めに行われた。この後起きたこと。1、俺と弟と A が立て続けに唐突に変な尻餅をつく。あざもできる。2、弟と A が大物に走り出し用水路にはまる。大事に至らず。後で聞いても走り出した理由は不明。3、みんなで2人を助けた後気づいたら、俺の足の裏に釘付きの板が靴を貫通して刺さっていることに気づく。いつ刺さったか不明。気づいてから激痛。血はそんなに出なかった。4、足に刺さった釘を抜いているとき、自分が利き腕の手首あたりまで火傷しているのに気づく。よく見ると他二人も同様に火傷。俺が指摘するまで気づかず、背筋が凍った。花火であんな火傷の仕方は普通しない。それが三人同時って、さすがになんかおかしいってことになって、何かの呪いじゃないのか 当時〇〇のたたりいや、ま、バツバツの呪いってのが流行ってたと感じ始める。お堂のことはすぐに心当たった。少し罪悪感があったためだと思う。そこで弟と A がなんか怒られてるかしてる間に、懐中電灯を持って俺が B、別の少年を誘ってそのお堂を見に行った。片足が激痛だったが、それどころではなかった。すると昼間は深く生えていた雑草で気づかなかったのだが、お堂の周りには実は小さな地蔵が密集していて、それらを俺、弟、A がぐちゃぐちゃに踏み荒らしていたことがわかる。血の気が引いた。結局地蔵を倒しちゃったとか俺が言って、みんなでそれを直してお堂はそのまま帰ったと思う。それ以降特に何もない。偶然が重なっただけかもしれない。三人の焼き鳥に気づいた時のビビり具合、焦り具合は忘れられない。次、封印された記憶。俺ね、物心ついた時から薪がどうしてもダメだったんです。あの木を割った棒切れが。どうダメだったかというと、例えばドラマ北の国からとかで薪が出るとものすごい嫌悪感というか吐きそうになって、リアルで見ることはほとんどないから実害は少ないんだけど、アニメやドラマで薪が出ると気持ち悪くなってすぐにチャンネルを変える。この状態がかれこれ20年以上。でもなんで薪がダメなのか自分でも理由がわからないんです。気がつけば薪を嫌悪してて、そういうのって気味悪いでしょ。だから何度も親と兄貴に聞きましたよ。俺が薪を嫌悪する理由知らない？俺が小さい時何かあった？って。で、まあ、予想通りというか、親も兄貴も知らないと。それとも食い下がると、しつこいってキレられる。でもね、雰囲気でわかるんですよ。親も兄貴も絶対何か知ってるって。俺ももう31だから、ちょっとやそっとのことでは動じないし、耐える自信もあって、だから機会があるたびに聞くんだけど、相変わらず知らないの一点張り。ああ、俺はこのままわけもわからず、薪を嫌悪して生きていくんだなって思ってたんです。その薪を嫌悪した理由がね、分かってしまいました。3日前のことです。話は今から1週間前に遡ります。居酒屋で友達と飲んでいた時のこと。たまたまその友達の知り合いがやってきて、一緒には飲まなかったんだけど名刺をもらった。その人精神科の先生で人柄も良さそうだったから、後で聞いてほしい話がありますってお願いして2日後に連絡取ったんです。聞いてほしい話っていうのはもちろん薪のこと。なるべく細かく説明して、もう20年以上続いてるんですが、精神的な理由なんでしょうかって。先生が言うには、おそらくそうでしょうね、と。なんとかして思い出すことできませんかと尋ねると、誘導催眠ならできる可能性がありますけど、覚悟が必要な場合も多いですよ、とのこと。催眠についてちょっと補足です。心理学を専攻した人は催眠術とは呼ばず、誘導催眠とかヒノプセラピーと呼ぶらしいです。 科学的に説明できるものなので術ではないと。その先生も N さんと呼びます。一通り誘導催眠について学んだそうで、もしどうしても思い出したいなら成功云々は置いといてプライベートでやってみてもいいですよと。そんなわけで3日前、 N さんの仕事が終わった後、自宅にお邪魔して、静かな部屋リビングで誘導催眠をやってもらいました。 N さん曰く、浅い催眠状態の時は自分の話した言葉をちゃんと覚えてるけど、〇〇俺さんの場合は対抗催眠に誘導しなければならず、対抗催眠から深い催眠状態になるんで記憶が飛ぶことがある。なので一部始終をテープで録音しますね。そして俺は誘導催眠を受けていろいろ話しました。時間にして3時間。 N さんありがとうございます。ただ N さんの言う通り、対抗催眠が始まってからはほとんど何を話したか覚えてないんですよ。なので催眠が解けた後、理由を分かったんでしょうかと N さんに聞いてみました。 N さんすごく悲しそうな顔をして、というか泣いてました。ええと、その顔に不安を覚えながらも、テープいただいてもいいですかって聞くと、いいですよ、ただね、まるまるさん、精神科医の立場から言わせてもらうと、これは思い出さなくてもいい部類の話なんだと思います。僕たちの仕事は患者さんの心の病を取り除くことであって、心の闇を突きつけることではないですからと。それでも知りたいですかとの問いに、少し考えた後、はいと答え、テープをもらいました。以下、対抗催眠が始まってからのやりとりです。テープ聞きながらなんで、ほぼ原文で書けます。15歳、まるまるくん、あなたは薪が嫌いですか？嫌いです。10歳、まるまるくん、君は薪が嫌いかな？嫌いです。7歳、まるまるくん、君は薪が嫌いかな？嫌いです。6歳、まるまるくん、君は薪が嫌いかな？嫌いです。5歳、まるまるくん、君は薪が嫌いかな？嫌いじゃないです。6歳に戻る、まるまるくん、君は薪が嫌いなんだよね。どうして嫌いになったのかな？理由をお兄さんに教えてくれないかな？いやだ。どうしてかな？怖いもの。涙声。大丈夫だよ。お兄さんがそばにいるから。ね？怖くないよ。話してごらん。20秒弱の沈黙。あのね、6歳の俺が語ったことで全て思い出しました。ことの顛末を書きます。俺の実家は栃木の田舎なんです。家は日本昔話に出てくるような純和風の家で、家も出かけりゃ土地も広い。俺がまだ幼かった頃、俺は母さんの手伝いをよくしてました。風呂はガスだったけど、うちのじいちゃんがご飯は薪で炊けということで、ご飯はいつもかまどで炊いていたんです。 俺が幼稚園から帰ってきて夕方になると、母さんが、まるちゃん、薪お願いね、と言って、カゴを渡してくる。俺はカゴを受け取って、母屋から50メートルくらい離れた薪小屋に走って、その日のお気に入りを10本くらい選んでカゴに入れる。そしてまた母屋まで走って、母さんに、はいって渡す。母さんが、薪をかまどに入れて、新聞で火をつけて、薪がプツプツ燃えてくると、ご飯が炊き上がるまでの間、俺をおんぶして歌を歌いながら、ゆっくり家を一周してくれた。俺はそのおんぶが楽しみで、母さんの背中が心地よくて大好きでした。夕飯になると、家族が全員揃う。俺はそこで、今日もね、僕が薪を選んで運んだんだよと自慢げに話す。じいちゃんもばあちゃんも父さんも、まるちゃん偉いね、だからこんなにご飯が美味しいのねって褒めてくれて、それが嬉しかった。6歳の時、幼稚園から小学校になっても薪を運ぶのは俺の役目で、夕方になると母さんにカゴを渡されて薪小屋まで走る。その日もいつものようにカゴを渡されて薪小屋まで走った。薪小屋は4畳くらいの四角い小さな小屋で、戸を開けると左右正面に薪がずらっと積んである。だから実質の広さは1畳くらいしかない。その日も当たり前のように戸を開けた。俺から見て真正面、狭い小屋の中で、近所のお兄さんが首を吊って死んでいた。狭いから距離なんかほとんどなくて、本当に目の前にぶら下がってました。青いパジャマ姿で、目を見開いて、口からはよだれを垂らして、下には小便らしき水たまり。ちょうど物心がついた時期に人の死をこんな形で見てしまった俺は反狂乱になったんでしょう。俺の叫び声に何事かと家族全員が駆けつけてきて、兄さんの死体を発見して大騒ぎになって、その後は警察やら近所の人やらが来て、田舎での首吊り自殺なもんで地域では大変な騒ぎでした。そして俺はというと、少しおかしくなってしまってて、ほとんど口を開かなくなり、突然夜中に大声で泣き出したりと、手に負えない子供になってしまった。そんな孫を不憫に思ったじいちゃんが、俺を母方のおばあちゃんの家に1年間預けた。学校は休学。この辺の記憶は全くありません。母から聞いた話です。その間に薪小屋とかまどを潰した。そして1年後、実家に戻ってきた俺は、九段の事件をすっぱり忘れていた。実際は忘れたんじゃなくて、極度のストレスとトラウマによって心が破壊されるのを防ぐため、自分で記憶を封印してしまったんですね。でも全ては封印できなくて、薪を見ると、理由もわからず、すまじい嫌悪感を抱くようになった、と。これが、事の顛末です。人間の脳って、すごいなと思いました。フラッシュバックっていうのか、思い出した瞬間、鮮やかな映像と記憶が蘇った。お兄さんが着ていた服、小屋の様子、当時の家族の顔、風景、まるで昨日のことのように。鮮やかな記憶のまま封印したから、出した時も鮮やかだったんだろうか。とまあ、今は落ち着いてかけてますけど、思い出した時は軽いパニック状態になりましたよ。涙がボロボロ出た。思い出してよかったという気持ち、思い出さなければよかったという気持ち、 お兄さんの死を悲しむ気持ち、お兄さんを恨む気持ち、郷愁と懐かしさ、後悔、恐怖、いろんな感情が溢れ出してきて、1時間以上も大声で泣いてしまった。6歳の時の俺と今の俺の感情がリンクしてしまったのかな、なんて。それで昨日のことなんですが、母にね、全部話しました。一応前置きとして、ショックだけど耐えられたこと、気を使ってくれて感謝してること、あと、あのおんぶしてもらってた幼少時代、本当に幸せだったこと、などなど。母は静かにおえつを漏らしてました。あれはね、誰も悪くないのよ、と。母が言うには、お兄さんが自殺して、俺がおかしくなってしまって、それを知ったお兄さんの両親が、毎日うちに土下座して謝りに来たらしいです。俺がおばあちゃんの家に引き取られた後も、それはしばらく続いたらしくて、だから思い出しても、丸々さんを恨んじゃダメよ、と母は言った。
番組名が難しい、番組名が言いづらい、番組名を覚えてもらえない、検索しても出てこない、つかみが無駄に面白い、つかみ以外はあまり褒められない、フリー BG 探すのが面倒だから自作曲で対応、基本は一人しゃべり、たまにゲストが来る、ゲストと打ち合わせをしない、スカイプつないで5分、
こんな番組ですが皆様よろしくお願いします。 DY のパルベライズビートはシーサーブログで毎週日曜日更新中。
怒られたことを怒られ、
いかがでしたでしょうか。さて、大徳ラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、ご感想その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。では、この辺で終わりにしておきます。さようなら。
しまう